Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田君です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは青山学院大学理工学部化学生命科学学科教授の福岡伸一先生。その前編です。著書プリオン説は本当かにまつわるお話をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
福岡伸一、1959年東京都生まれ、京都大学卒業。アメリカロックフェラー大学およびハーバード大学医学部博士研究員、京都大学助教授を経て、現在青山学院大学理工学部化学生命科学科教授、分子細胞生物学専攻。専門分野で論文を発表する傍ら、一般向け著作翻訳も手掛ける。著書にもう牛を食べても安心か、ロハスの思考、そして講談社出版文化賞科学出版賞受賞、プリオン説は本当か、また役所にノーベル賞受賞のワンガリ・マータイさんの著書もったいないで地球は緑になるなどがある。今年2006年第1回科学ジャーナリスト賞を受賞。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、本日のエキスパートは青山学院大学理工学部化学生命科学科教授の福岡伸一先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、講談社ブルーバックスから出版されてベストセラーにもなっているプリオン説は本当か、タンパク質病原体説をめぐるミステリー、非常に興味深く読ませていただきました。
ありがとうございます。
いや、本当にまさにミステリーのようなというか、しかもこれ現在進行形のノンフィクションというところがポイントかと思いますが、はい、正直決して簡単な内容ではないですけど、スリリングかつリアルな内容でした。本当に。で、BSE 対策などに重要な、そして重大な影響を持つというプリオン説なんですけれども、我々の生活にかなり近いレベルでも、例えば牛丼が今後安心して食べられるのかとかいうことでも、非常に身近な科学の最先端問題だという感じがするんですが、改めてこのプリオン説というのは簡単に言うとどんな説なんですか？
はい、そもそもですね、病気は大きく言うと2つに分けられます。うつ、はい、る病気とうつらない病気ですね。
うつる病気とうつらない病気、
はい、糖尿病とか高血圧はうつりません、
うん、
それからエイズとかインフルエンザとか赤痢はうつります、
はい、
でうつる病気には必ず、それを運んでいる病原体というものがいるわけです、
はい、
で狂牛病もうつる病気ですから、何らかの病原体が潜んでいるはずなんですね、
うんうんうん、
で普通病原体はエイズだったらエイズウイルス、うん、インフルエンザだったらインフルエンザウイルス、赤痢だったら赤痢菌というふうに、バイ菌だったりウイルスだったりするわけですね、う
ん、はい、
で BSE についても長い間、うん、病原体を科学者が探し続けていたんです。でも一向にウイルスや細菌は見つからないわけですね、
うんうん、
でそうこうしているうちに、そういうウイルスや細菌、つまり遺伝子を持った微生物ではないものが病原体じゃないかという新説が現れてきたわけですね、
はい、
でそれがプリオン説と呼ばれているもので、
ほうほう、
プリオンというのは、
はい、
実はタンパク質だけからなっている遺伝子を持たない病原体だという、うん、そういう説なんです。
ほう、はい、
プリオンタンパク質というものが あるんですけど、それは正常な私たちの脳細胞の中にも普通に存在してるんです、
うん、あ、我々も持っているもの。
そうなんですね。ほうほうほう。でそれは何らかの生命活動に役に立ってるはずなんですが、
うん、
それがある時に形がこう ぐきっとこうねじれるような変わると言われてるんです、うんうんうんうん、立体構造が。それが異常型プリオンタンパク質と呼ばれるものなんですが、うん、それがひとたびできると、あるいは食べ物によって外からやってくると、うんうん、正常型が異常型によって異常型にされるという、宇宙人がやってきて洗脳されていくっていう風な連鎖反応が起きてですね、どんどん異常型が増えて、それが脳に蓄積することによってこの病気が起こるというのがプリオン説の考え方なんです。
ほうほう。で、すでにこのプリオン説を唱えるプリシナーがノーベル賞を受賞ということですけども、グレーな感じな部分が残っていると、
うん、そうですね、
どの辺がそれは疑わしい感じなんですか？はい、
まあ、そこについて私はあの本を書いたわけなんですが、ある病原体が本当に、まあ、病気を引き起こしている真犯人かどうかということを、証明するためにはコッホの三原則という3つの、条件がいるわけですね。
3つの条件、はい、
それは1つはあの病気になった動物あるいは人の病巣を調べたら必ずそれがいるということです、
ね、悪いやつはちゃんといると、ね、真犯人がそこに存在する、
もうまだ真犯人とは分からないんですけ ど、容疑者がそこにいるということ、
容疑者がいるということ、はい、
ただですね、この容疑者が本当に犯行を起こしたかどうかというのは、うん、犯行現場に必ずいるっていうことだけでは分からないわけですよ。
なるほど。
放火現場に行くと必ずその怪しいやつがうろうろしてるというので、みんなこいつが放火したんじゃないかって思いますけれども、その時点ではまだそれはその2つ、あの犯行と、うん、そこにいた、怪しい人物というのは相関関係であって因果関係ではないわけですよね、うん、
なるほど。まだ容疑者の段階、はい、
プリオン説もその病巣を見ると必ず異常型プリオンタンパク質があるという点は OK なんです、うんうん、つまり
こいつは容疑者だと、
コッホの三原則の第一条件は満たしてるわけですね、
はい、
ところが第二条件というのがあります、う
ん、はい、
それはあのその異常型プリオンタンパク質を純粋な形で病巣から取り出して健康な動物に注射するとその動物が必ず元と同じ病気になるというのが第二条件です、うん、
はい、
この実験実は誰も成功してないんですよ。
あ、そうなんですか。
それはですね、はい、その純粋に異常型プリオンタンパク質を取り出してくる、純化あるいは生成と言われている方法なんですけれども、これが難しいんですね。あの脳の中に溶けずに溜まってるタンパク質なんで、これをあの綺麗な形でそれだけを純粋に取り出してくるっていうのは誰もできないんです。
必ず異物が混入しちゃってる。
そうですね。それから試験管の中で、人工的にそういうタンパク質を作り出してそれが病気をもたらすという実験ができればそれはそれで第二条項を証明したことになるんですが、それも未だにできてないんです、
う
ん、
なるほど。じゃあここはまず不完全なところだと。
そうですね、
はい。
第三条件というのは実は第二条件が満たされないとできないことなんですが、
はい、
そういう、まあ、純粋に純化された病原体を健康な動物に注射するとその動物からまた再び同じものが増えた形で見つかるっていうことが第三条件なんです、
うんうんうんうん、
ですからコッホの三原則の第一条件はいいとして、
はい、
犯行現場に必ず犯人が容疑者がいるというところはいいとして、
はい、
2、3の条件がまだきちんと説明できてないですから、実は異常型プリオンタンパク質というのは病気になった結果起こることであって、うん、原因でないかもしれないと、そういう可能性が残っていると私は思ってるんです、うん、
なるほど。よからぬものがいっぱいいるけどそれは結果的に増えてるだけかもしれない、
そう、犯人の足跡というか通り道に残したカタツムリが通った後に残るネバネバのようなものであってそれ自体が犯人じゃないのかもしれない。
なるほど。
そこでいろんなデータを見直してみると、うん、そういう見方でもこれまでのデータが説明できる部分があるんですね。
ほう、なるほど。ということは、まあ、じゃあノーベル賞まで受賞したこの説にあえて意義ありということ、
まあ、そこは非常に大胆な最新請求なんですが、
はい、
プルシナー博士が、見つけたように異常型プリオンタンパク質がこの病気と密接に関わっていて病気になると必ずそれができると、だからそれを調べたら病気になってるマーカーになるっていうのは正しいことなんです。だからその部分は良くて、
うんうんうん、
BSE の検査なんかもその異常型タンパク質を検出することによって感染を見つけてるわけなんでそこはいいんですね、
うんうん、
ただその原因として、その物質が引き起こしているのか、あるいはその物質は結果としてそこにあるのか、それは分からないということなんですね。
なるほど。
ただまあこの再審請求の最大のまあ弱点というかポイントは、はい、じゃあ真犯人は何なのって言われたときに、
そこが一番気になりますね。
そうですね、はい、そこはまだ私たちも見つけられてないわけですね。
なるほど。まあでもいろんなこう対案というか、まあその仮説が、やっぱ候補はあろうかと思うんですけども、
そうですね、
その中で特に先生がこれじゃないか、これが近いんじゃないかと思うのは、
やはりですね、その未知のウイルス的なものが潜んでいて悪さをしているんじゃないかという、
やっぱりウイルスだと、
そういう仮説に基づいて、病原体を探す努力というのも、続けるべきだと私は考えて、まあ、これは今や学会の異端になってますけれども、
逆に、
そうですね、最初はプリオン説が異端だったわけですが、はい、プリオン説は今や盛況になりましたから、ウイルス説は異端なんですけれども、
なるほど、
まあ、科学っていうのはまあ必ずそのある仮説があるけれども、それが反証されて次の仮説がまたできるっていうのの繰り返しですから、まあ、あえてそこに異議を唱えてですね、まあ、これは徳川の埋蔵金を探し出すような、まあ、無謀な試みでもあるわけなんですが、一応まあ探求すべき価値があることじゃないかなと思って研究してるわけですね。
はい、でこの本プリオン説は本当かの、まあ、ラスト付近に、まあ、そういった話題も出てきまして、この本自体昨年の11月出版ということで、このラストに書かれてあるのは、まあ、その当時の最新のことだと思うんですけど、まあ、今本当徳川の埋蔵金とおっしゃってましたけども、もう本当砂浜から砂金を拾い出すような、そういった作業を継続中というような、
まあそうですね、今のところお知らせできるグッドニュースはないんですが、まあ、引き続き、探しているというところですか、
鋭意探索中、
まさにそうですね、鋭意探索中でございます。
なるほど、はい、そうか。でもね、まあ、その原因がどこにあるのかというのは、まあ、まだまだこれから先、ちょっと分かってくるかもしれないというところなんですが。はい、まあ、でも、いずれにしても、その BSE という現象というか、問題は厳然としてあるわけですね。
そうですね。その原因が、その、なんであれ、
はい、
まだそこに疑問の余地があっても、BSE、いわゆる狂牛病に対して安全施策というのは、十分に講じることができるわけですし、原因が完全にわからないから何かができないということではなくて、今日本ではかなり厳しい方法で、BSE 対策を敷いてます、これが維持されるべきですし、本来であればその輸入牛肉に対しても同じ基準を求めるべきだというふうに私はずっと主張し続けてきているわけなんですけれども、
はい、そんな中で、まあ本当に、まあいろんな要因、政治的な要因もいろんなことが絡んで、日々刻々と、まあ、状況は変わってるわけなんですけど、
はい、
そんな中で、その、我々はじゃあ BSE とどういうふうに付き合っていけばいいんですかね。
そうですね。これもまあそもそも論になりますけれども、
はい、
BSE っていうのは一言で言うと人災の連鎖によってここまで消費者のもとに現れてきた病気なんですね。
人災の連鎖、はい、
というのはもともとこの病気はイギリスの片田舎の羊の体の中に封じ込められていた風土病だったわけですね、それが牛に乗り移ってきたわけですね。でそんなことは普通は考えられなかったわけなんですが、最初の、BSE が現れたのは1985年です。でその時まで、人々は知らなかったわけですが、草食動物である牛は実は草を食べさせられてるんではないわけですね、近代畜産業の下では牛はできるだけ早く、肥育されてたくさんのミルクを出させるために人工的な飼料を食べさせられてるわけです。でもミルクを取るのにミルクを与えていたんでは経済が成り立ちませんから、できるだけ安い飼料が求められたわけですね、でそこで使われてたのが羊や牛の死体だったわけですね、でそれを大鍋で煮て骨や油を取って残りの肉かすを乾燥させて作った肉骨粉というものが牛に与えられていた、
はい、
つまり草食動物である牛を、まあ、人工的に食物連鎖を組み替えて肉食動物に変えてしまった。それも、まあ、いわば共食いですよね、
そうですね、
それをまあ強制していた。でその、 飼料の中に羊の病気のスクレーピー病の病原体が混入して、羊から種の壁を越えて牛にこの病気は乗り移ってきた、でそれで、終わればよかったんですけれども、実は今度はその牛を、食べた人が、感染する。人にかかると今度はヤコブ病と名前を変えますけれども、それが現れていることが、90年代中頃に分かって、で実はイギリスはこの危険な飼料を国内では禁止してたんですけれども、輸出は野放しにしてたんですね、で全世界に、この病気が、散らばってしまって、現在日本でもアメリカでも、それに悩まされているということなので、そういう人間がある意味で経済的な加速を行った結果起こしてしまったバランスの乱れなわけですから、それを回復する責務があると思いますし、牛丼が食べられないといったような、表層的な部分の問題以上に長い歴史がある、人が、引き起こしてしまった、災いであるというふうに私は思います。
それがまさに人災の連鎖、
そうですね、
ということですね。ということはこの BSE 問題から学ぶべき事柄ということはやっぱりその辺に帰結してくるんですかね。
そうですね、食物連鎖っていうのは大きく見ると生態エコロジカルな地球上にある生物と生物の結びつきネットワークですよね、私たちが食べる、食事というのは結局もともとは他の生物の体の一部なわけですね、でそれが食べて消化されて私たちの体の一部になって、またそれが次の生物の体の一部になるというふうに、循環してるわけですね。あるいは炭素っていうものも、穀物として私たちは取り入れてそれを燃やしてエネルギーを作りますけれども、燃えかすは息となって外へ出ていきます、
二酸化炭素、
それが今度は植物に取り込まれて、植物はそれをでんぷんに変えるわけですね、
還元されていく、
つまりその地球全体で見ると炭素の量も窒素の量も、酸素の量も大まかに言うと一定で、それが、いろんな生物の胃袋から胃袋に、流れながら生命を形作ってるわけですね、
それがぐるぐるぐるぐる回ってると、
そうですね、その循環を大切にするっていうのが本来の意味のエコロジカルな態度であるわけなので、それをこう部分的に組み替えたり加速すると、どこかに封じ込められてたものが、その新しく作られた通り道を通って、本来なかったところに、攻め込んでくるということが起こるっていうのが問いかけたものだというふうに私は思いますね。
なるほど。 Let's get knowledge with fun. さて、福岡先生は青山学院大学理工学部化学生命科学科教授、分子細胞生物学専攻、合ってますか？
はい、
何ですか？
ちょっと長くてすいません。
いえいえ、なかなかやっぱり言葉にすると難しいかなっていう感じのイメージもなきにしもあらずなんですが、この化学生命科学科という学科なんですけども、これ昔からあった学科なんですか？
これはですね、2004年に新しく、開祖というか作られた新設の学科でして、
じゃまだできたてほやほや、
そうですね、
これは何をどんなふうに勉強する学科なんですか？
基本的にはその生命現象というものを、ミクロなその分子の言葉、あるいは化学の言葉で、解明しようと、いかにして生命現象が成り立ってるかということを解明しようということですね、
そして、専攻が分子細胞生物学ということなんですが、ホームページなんかを見ると、脳細胞それから生態膜 BSE といったところが研究テーマというふうになってるんですけども、ここではどんなことが主にこう素性に上ってるというか勉強されてることなんですかね？
そうですね、基本的に私たちが考えてるものというのは全部目に見えないレベルで、起きていることです。ですから、化学反応にしても分子にしても、 研究する上ではですね、全部ミクロなサイズの、ものを使ってるんですね。よく映画なんかでこう頭がもじゃもじゃの科学者がこんな試験管をこう入れ替えしてますよね、
はい、
ああいう大きい試験管っていうのは実は私たち一切使ってなくて、
ほうほう、
あれってまあ 10cc ぐらいものが入りますよね、うん、それぐらいのレベルの実験というのは今はほとんどなくてですね、
うんうん、
爪の先ぐらいのプラスチックでできた、エッペンドルフチューブっていうんですけれども、うん、そういうものの中に、マイクロリットル1リットルの1000分の1ですよね、
1000分の1リットル、
うん、それをまたこうちょっとだけ取ってくるピペットマンという道具がありまして、
はい、
それを使ってそこの試験管の中に A 液1マイクロリットル B 液1マイクロリットルというのを混ぜてですね、
はい、
でそれ混ざらないですよね、
その
リットル、だからそれを混ぜるためのこんなマイクロ遠心器っていうのがありまして、そこにこうなんていうかな、レゴを入れるようにこう並べてくるくるっと回して混ぜて、その中で反応を起こして、ある DNA を切ったり貼ったりとかですね、タンパク質をつないだり壊したりして、BSE のその、タンパク質の変性のメカニズムがどうなっているかとか、脳が死ぬときに一体どうして死ぬのかとかですね、まあ、そういったことを調べようとしてるわけですね。
はあ、じゃあ本当にフラスコをポコポコとかそういうイメージではなく、かなり細かいこう職人技的なものが要求される現場なんですね。
そうですね、ですからまあその、粘り強さとか、細かい作業が好きな人とか、まあ、そういったことが大事なんですけれども、
なるほど、
一番大事なのはですね、やっぱりこう、センスオブワンダーといいますか、何か、驚くことっていうか新しいことを知るっていうことが面白いなって思う気持ちが一番基本になってるわけですね、
その好奇心、
そうですね、ただ皮肉なことに、新しいことというのはそう簡単には出てこないわけですよですから私たちの研究の現場としては 95% ぐらいは、落胆や失望の連続なわけですね。
もう待ちの連続、
こうなってるんじゃないかって仮説を立ててやってみると、そうなってないわけですよ、多くの場合 95% は、
95% はもうほとんど全部に近いですね、
でね、ここで難しいのは、そのうまくこうなってるんじゃないかと思って実験がそうならなかった時に、仮説が間違ってるから結果がそうならないのか、仮説は合ってるんだけど実験的なアプローチが間違ってるからそうならないのか一見わからないわけですよね、
はいはいはい、
で科学者はみんな頑固ですから、自分の仮説は間違ってなくて
やり方が違うんだ、
実験のやり方が悪いんだというふうに思って、はい、あーでもないこうでもないと思って、仮説に肯定しているっていうのが 95% の実態なんですよね。でもそれはある意味で正しい態度で、アプローチさえ変えればそうなってやっぱり仮説が正しかったっていうことは多々あるわけです、でもどこまで行っても仮説は実は間違いで無駄な努力をしてるっていうこともあるわけですね。そこの見極めっていうのが実は科学研究で一番大事なところで、そう簡単には見極められないところでもあるわけですね。
ですね、まあ、本当にそれはそれこそ神のみぞ知る部分の領域かなという、
だから科学研究に時間がかかるっていうのは実はそういうことなんですね。
なるほどね、
まあ、そういうものを全体を楽しめる人が、まあ、理科系に向いてると思うんですが、私は一般教養として文化系の人にも理科系の人にも講義を持ってるんですが、
はい、
そういう理科系的なセンスっていうのは別に理工学部の人に固有のもんではなくて、経済学部とか法学部の人たちでも、非常にセンスがいい人、レポートなんかを書かせるとああなるほどねっていう人がたくさんいるんですよね。ですから一つ問題に思うのは今高校のレベルで、理系文系の分別というんですか、
線引きがありますね。
それかなり早いところからやってる高校多いわけですね、
そうですね、もう文化系もう一辺倒、そういうコースになっちゃってますね、
それも高1ぐらいから分けちゃうところ、高1の後半ぐらいから分けちゃうところもあると聞いてます、そうすると その本来ちょっとまあ数学ができないとかね、そういったことだけで自分の適性がそこで決められてしまうと、本来だったら理科系的なセンスを持ってる人っていうのがいても、あるいは理科系的なの方に来てしまったけれども文化系的なセンスが優れてる人っていうのもいると思うんですよね。そういうのがあまりに早い段階で、分けられてしまうというのは問題じゃないかなというふうに思いますね。
なるほど、じゃあ例えば計算がちょっと苦手でも好奇心と忍耐力があるんだったら、いわゆる文化系の人でも全然 OK と。
そうですね、特にまあ生物学、私たちがやってるようなミクロなレベルの生物学は、そんな難しい数学全然使ってないです、実験用の溶液を作るのに、何パーセントの液を作ればいいっていうことぐらいですから、それってまあお料理レベルですある意味
で お砂糖何グラムじゃん、そういう、はい、
ですから高校の数学が必ずしもですね、ガンガン解けなくても、理科系でやっていくことは十分できるんで、若い方はですね、あまり早く自分のその不向き向きを決めない方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど、これを聞いてるね若いリスナーの方、これ大いにちょっとね参考になるかと思いますが、
それと理科系のデータってなんか数字であるとかグラフであるとか、顕微鏡写真であるとか、非常に客観的なデータというふうに見えますけれども、その例えば顕微鏡写真とか X 線写真とかが一体どういう意味を持ってるかっていうのは、最終的にはその言葉の形で出てくるわけですよね。
読解力という、
そうですね。で、その一見ランダムに見える取り留めのないようなところに、ある種の、まあ、構造とか、論理とかを見出すっていうのは、実はその写真にあるもんじゃなくて、私たちの心の中に、作り出された、まあ、枠組みということですよね。で、そういうものも全て言葉でできているわけなので、理科系といってもですね、言葉の力というのはすごく大事なことなわけですね。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、青山学院大学理工学部科学生命科学学科教授の福岡伸一先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。